関連報告いたします。ガバナー事務所様より地区補助金地区助成金支払い決定通知書が届いておりました。地区補助金は12万7600円、地区単独助成金が32400円の合計が16万円、振込予定日が8月30日となっております。続きましてローターアクト2018-19 年度前期会長幹事会の開催ご案内が届いておりました。すいません。日時が9月8日13時から各広グループスタジアム括弧青森市民体育館となっております。上履きは持参してくださいとのことです。会費が1000円です。続きまして地区大会へのゲスト参加のお願い、インターアクトクラブローターアクトクラブへ周知と参加の呼びかけをお願いいたしますとなっておりますが、うちのクラブはインターアクトは行くんですよね。
今3名の予定でこれやります。
はい、ローターアクトもはあっちらの
クラブで声かけしてるらしいです。
はい、続きまして開会式における会長幹事入場セミナーセレモニーのご協力とクラブはバナーの提供のお願いが届いておりました。ということは会長幹事はセレモニーに入場セレモニーみたいなものがあるということでしょうね。気張って頑張ってください
転ばないように、
はい。続きまして2021-22 年度地区ガバナー候補者推薦について、候補者推薦書と推薦決議書を提出していただきくださいとのことです。続きましてムツライオンズクラブ様より第3回ロータリーライオンズ合同ゴルフチャリティーコンペ開催のご案内が届いておりました。日時が9月15土曜日、午前8時7分スタートとなっております。場所が6カ所300って言うんですかこれ6カ所300ゴルフクラブっていいんですかね、300ゴルフクラブ、参加料が3000円、表彰式4000円、クラブ負担金が1万円となっております。続きまして公益財団法人米山梅吉記念館様より秋季例祭開催のご案内と助成参助会のご案内ご入会のお願いが届いております。日時が9月15土曜日13時から、場所が米山梅吉記念ホール、会費は無料となっております。大畑ロータリークラブ様より大畑祭り鑑賞会開催のご案内が届いております。日時が9月16日曜日午後6時から船沢横特設会場、ロータリアンは3000円、同伴者2000円、子ども無料となっております。続きまして6カ所ロータリークラブ様より第32回6カ所ロータリークラブチャリティーゴルフコンペのご案内が届いております。日時が10月6日土曜日、午前8時40分集合、9時8分スタートとなっております。場所が八甲田ビューカントリークラブ、会費が3000円、プレイ費各自にて精算となっております。以上で幹事報告を終わります。
先週八戸ロータリークラブにメイクアップさせてもらったのでちょっと報告したいと思います。まずはそれはインタラクトが委員長を私やってる経緯がありまして、インタラクトの年次大会が7月の末にあってですね、一度お礼に行かなきゃいけないなということで、少なくても遠く8月中には行きたいなと思って行ってきました。で、まあ、せっかく行ったので、まあ、いろいろいいところを皆さんに伝えなきゃいけないなと思うのがですね、例会のことなんですけれども、まあ、八戸ロータリークラブはグランドホテルのコース料理です。前も話したんですけれども、コース料理でパンが置かれてて、スープが来てってこう流れがありますけれども、まあ、何をしているかというと非常に食事に時間がかかります。ですから食事の最中に幹事報告とかみんな やります。ですから前他の例会行った時も感じたのがですね、例会がすごく長いなって感じたのは何かといいますと、12時半は12時半からなんですけれども、1時から1時半までの時間を必ず取ってるってことなんですよ。それはそのゲストタクアの人が来たらちゃんと30分与えるということで、その必要ないように、まあ、我々の今みたいに私がこうベラベラ話してるとどんどん 加速も時間なくなってしまうような感じで、 ですから少なくとも自分も学びたいなというのは、ゲスト宅が来た時はですね、きちんとした30分ないし20分以上はですね、時間を持たせなければ失礼じゃないかなというふうに感じた次第です。でちなみに金曜日はですね、青森モーニングに私今週行ってメイクアップしてきていきたいなと思いますので、また報告したいと思います。で先ほどの八戸インターストーメント大会に関してですね、南谷先生から、生徒の文書が届いております。まあ、今発表すると、ちょっと時間がなくなるので今発表しません。今度時間あったらですね、一人分の話を教えたいなと思っておりました。理事会の時は私出席できませんでしたけども、三陸、今日の文書にありましたけども、三陸に JRC 6つ市内4校、大港高校各地校舎も含めて市内4校の JRC の生徒が行くということで、バス2台45名って決まりました。先生が5人と生徒が40名ということで、先生、顧問先生が困っているということが、食事の場所と食事のどういうふうな食事をしたか教えてほしいということで、宮古東ロータリークラブに今お願いをしてですね、旧華村宮古陸前というすごい立派なリゾートホテルがあるんだそうです。そこに行って食事をするということに決まりました。でそこはですね、非常に高額なので生徒はですね500円持つということなので、私たちには全部出すと言ったらですね、やっぱり生徒もお金を出さなきゃいけないという顧問の先生のあれがありましたので、分かりましたということで、1人1000円分というので1500円の予算で、提供するということに決まりましたので、報告させてもらいます。最後に下北療育園を、9月の12日に行うということで、昨日下北療育園のところに行って、施設長と話してきました。内田大輔協会のおじさんにあたる人で、皆さんも見たことあると思いますけれども、そこで下北療育園の要覧があって、当日配布されると思いますけれども、今日皆さんに見せますので、そこでロータアクトの子供が2人下北療育園で働いておりますけれども、ただその子供を我々に向けるとですね、やっぱり施設の中の仕事がおろそかになってしまうので、それは無理してやらないでくださいと、もし見れるんであればその下地を見たいなというふうにして、内容はですね、食事をして施設長の人が内田施設長が中をこう案内してくれるというふうになっていますので、皆さんも、職場訪問来ていただきたいと思います。また月に1つぐらいは職場訪問またはゲスト宅場をお願いしたいので、皆さんの方からも、希望のあるところをお願いしたいなと思います。すいません、長くなりました。以上です。
会計報告する前に、先だってはうちの社長の総務に、いろいろご迷惑かけました。この場をお借りいたしましてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。それでは、会計報告をしたいと思います。皆さんのところに資料が渡っていると思いますので、それを見ていただきたいと思います。2017年の7月1日から2018年の6月30日までの決算です。前期繰越が、41万3767円会費が39万6千円これは人数は31名になります。ただし来年は1人減るそうですので30名になると思います。それから特別会費34万1千円それからメイクアップが15万1千円利息が11円、それから雑収入1万円、それからその他の収入が34万6千円になります。この中に羽立さんの方から米山奨学金のほど10万円が入っております。それから地区補助金4万8500トンで7円合計が627万トンで285円。支出の部ですけども、まず RI 資金21万4409円これの内訳は人頭分担金が20万9249円石油欄の方には一応明細が書いてますので、それ見ていただきたいと思います。それから規定審議分担金これが5160円、この合計が21万4409円になります。その次、 ロータリークラブ財団地付近、これが342,550円、それから地区資金、70万飛んで6,800円、これは1人12,350円かける31のかけるまた2、前期後期2つあると思います。国際平和資金15万5,000円、これは九州の災害と台湾への地震への災害の、寄付でだと思います。例会費199万6,116円、会議費3万円、会務費56万2,700円、この内訳が地区大会が7万円、それから地区協議会費が5万円、登録料が14万8,000円、旅費交通費が1万8,700円、初会費が25万6,000円、この合計が56万2,700円になります。事務費78万9,157円、これの内訳が事務委託が45万円、通信印刷が29万2,253円、それから文具が18,200飛んで2円、備品が11,800円、これはラジカセを1個買ったと思います。雑費16,920円、この合計が78万9,157円になります。それから図書費122,200飛んで3円、結帳費115,000円、それから委員会費648,652円、この内訳が192,000円、クラブ奉仕が192,000円、職業奉仕が5,184円、社会奉仕が67,500円、青少年奉仕383,968円、これは右側の方に書いてありますけども、ロータアクトの設立のための、資金がこの中に入っております。ただし来年からは、補助金が、10万円だそうです。それから米山奨学金196,100円、この中に先ほど言いました足立さんの10万円の寄付が入っております。クリスマス会費443,699円、インターアクト391,000飛んで40円、これも、インターアクトを参加する生徒さんたちがだいぶ最近増えているらしいんで、その関係で、経費がだいぶかかっています。それで、次期繰越資金がマイナス443,141円のマイナスの経理、会計になっております。それから次のページめくっていただいて、資産科目の方の資金の現在の有高、右側の一番上普通預金、305,881円、この内訳が、青森新金が20,000飛び飛びの97円、県信用が57,181円、日銀が135,300円、青銀が83,588円、大港の青銀が9,715円、そして積立金が702,653円、これは35周年用の積立金です。それから普通預金地区補助金、これが6,441円、それから未収金が749,000円になっております。この中で、今回マイナス443,141円、これをどのようにするか、ニコニコから取り入れるのか、このままのマイナスの会計でやっていくのか、その辺はご検討の方をお願いしたいと思います。それから最後のページ、ニコニコ、今回のニコニコの、収入支出、そして最後の、時期繰越が右側の一番下の方にある黄色いところに書いてあります、369万8,534円が、ニコニコの繰越になります。以上です。
8月19日にですね、タラ祭り鑑賞会ということで、そこの会場に滋賀県の高島市からですね、大水を祭った、タラ祭りの屋台がそこから来たであろうという、向こうから、その400年祭のその大水祭り生誕400年祭をやるという実行委員長に、副実行委員長2人と計算3名が来てくれまして、そこでですね、いろんな 向こうでもうびっくりしたと言われて、あまりにも似すぎて、いたということですね。それとちょうど花屋さんの2階で食事をとってですね、味噌か焼き定食ってもうそれも驚いてしまいましてね。それでそういうここの地方のものを食べてもらって、下に降りたところはまあ19日ですけども、まあ、七松鑑賞会ということで、そこの席にちょっと寄らせていただいてですね、お話を、皆さんに、お話をしながら話を聞いてもらったんです。まあ、千葉さんにはもうお前黙って座ってろってこういうふうに、バイバイ歩くなっていうふうにも言われたんですけども、歩かないでいられないというですね、事情もありまして、大変失礼したんですけど、ただ祭りのこの屋台で 今ちょっと私17年前にですね、2001年この高島へ行って、このあまりにも実いるのでこれをまあ、プレスにキャッチされて、私が勝手にの記事を提供したわけではありません。これを、見つけられて東日報でですね、に載せられた記事をですね、ちょうどまた滋賀県の、県議会議員の清水さんという人なんですけど、その方とちょうど交流をしてまして、でなんとかこのうちの方の実行委員会のも4名、3名、そちらに派遣したいというので、受け入れたんですけど、こちらで、受け入れて、まあ、歓迎したのは、川西睦氏、副議長、それからこの県議の木口健太郎さん、あと祭りの関係者ですね、偶然組、新選組、その他、まあ、数名ですけれども、まあ、いろいろこういう話を伺って、まあ、向こうで言ったら大変こう恐縮をしましてですね、帰って、まあ、これは何が目的かと言いますと、結局まあ菊池健太郎さんは10年ちょっと前に五線の組頭をやってましたのでね、そういうことから祭りかなり、まあ、詳しい方でもある。それから今度は、滋賀県 の清水さんという方が、やはり子供の時からお水の祭りにその、ふと参画してきたということもありまして、それでお互いにこう、今お話ししてますのは県議同士、せっかくそういう地位にあるわけですので、いろんな面で交流を深めてですね、まあ将来はですね、この自治体交流はですねできればなおいいんじゃないかというちょっと希望も出してましたが、それをですね、この僕の清水さんもこちらの木口さんも、話に乗ってまして、昨日もいろいろ話してたんですけど、まあ、とにかくもうやりましょうということで、これはちょっと自治体が今度は動くことになりますと、商工関係、物産、観光等ですね、そういう会津若松のように交流ができてくるんじゃないかなという希望を持ってるわけなんですので、まあ、そういうこともありましてですね、この大晦日祭り、何もこの紹介するだけじゃなくて、地元のロータリークラブを通じてですね、ぜひ交流をまた、してみたいということをですね、今考えておりまして、屋台のですね、ちょっと見ていただけば分かります。これを見ていないという人はちょっといないんじゃないかと思いますけど、まあ、向こうの、高島氏の祭りの関係者もびっくりしてましてね、まあ、その他呼び名5台も同じだと、屋根が変わって四本柱で2階建て、そして高欄があって、そして約5メーターこちら40ぐらいあるんですけども、5メーター20センチぐらい向こう低いですかね、まあ、そういうとにかくもうたくさん見てるわけです。で、まあ、向こうでももう、来られた方が歓迎して、なんとこっちにまた来年も3名毎年を越したいというような、こっちからもやっぱり、ね、そういう答えていかなきゃいけないのかなということでですね、おそらくこれが姉妹都市まで行くかどうか分かりませんけれども、まあ、それを通じてとにかくそういう他市との交流っていうのは まず間違いなくこの今こう交流しようとする矢先でございますが、一つこれからロータリークラブで多分ですね高島氏のちょっと調べてみたいと思いますけれども、そういうことで交流ができるかもしれません。でそういうことからですね、この祭りの伝統、そしてお互いに、まあ、向こうは日吉神社というんですか、向こうも実は例祭の昔は豪社だったそうです。こちらも田辺神社は豪社なわけですね。まあまあ、神社同士 の、 お付き合いは、これからということになるかもしれませんけれども、白髭神社という神社もありまして、そこは猿田彦を祀る神社で、湖にですね鳥居が立ってるわけですね。広島の厳島神社は全く同じですね。そういうことから海上交通でなくて湖上交通が盛んな時にやっぱりこの海からですねお参りしたという、それだけやっぱり海に立てるということは栄えてきた。で大溝城という城跡があるんですけども、織田信長の甥っ子に信長が建ててやった城だと。まあとにかくとんでもない由緒ある、そういうですね、地域場所柄にしてもですね、そして、まあ、向こうの近江商人、まあ、大野組っていって、まあ、盛岡に、まあ東京、仙台をさておいて盛岡にその拠点を置いて、そして東北ですね、こちらに祭りを広げていたところは、こちら火場もあるし、その、海産物もですね、豊富であったということは、かなり、まあ、実際は豊かであったんだろう。そういうことからもう惜しまないでもとにかく、京の織物やらですね、ただ原型はこの高島が考えたものだそうです。それから神輿のですね形も、高島のでですね大溝の方が考えたということから、全国にこの波及していったということもありまして、そこの発祥の地が高島市であるということで、まあ、京都からちょっと湖西線で、快速で50分ぐらいかかります。まあ、そういうところで、もうこの間もうちょっと19日に、まあ、もう大畑の、もうなんとか私たちちょっと行ってみたいって名乗り出てましたですけど、ご夫婦で行ってみたいという話まで出てました。まあそういうことからこれからというか高島氏の交流がいずれこうできてくればいいなと言って、また祭りを通してもですね、そういう往来が激しくなってくればなおですね、ここもですね、何も閉鎖的な祭りじゃなくて大いにですね、それにさらにびっくりしたのは引っ張る人もいつも50人くらいしかいないので、それもね、周辺の町村から、募集してそのぐらい人数だった。こっちはもう18分でも天気が良ければ300人近く一台のやったりだ、もうそれにももう驚嘆しても開いた口が塞がられた。このうちの3分の1でも貸してもらえないんだろうかっていう状態って話ですけど、なんでこんなに少子化になってもこう増えるんだ、まあ、その理由はこうだだってね、まあ、説明をして大変我々も参考になったと。これを持ち帰ってですね、向こうでもなんかいろいろ繁栄に結びつけたいということもありまして、まあ、一つこのお水を祭りというのも、一つこれから頭の片隅に置いて祭りのですねお付き合いも、そういうお付き合いもできるんだろうと。それと今度はロータリークラブとのこれ交流がなければ何をこんなお話しするまでもないんで、そういう会員同士の交流がですねできるように、これから私もちょっと働きかけたいなということで、ちょっと長くなりました。ちょっとご紹介まででございます。まあ、これからもう一つ大溝祭りと太郎祭りはもう兄弟の、親子の、関係で、まあ、ちょうど、ムツクラブとムツ中央のですね、そんなようなこの親クラブ、子クラブの関係のようにこの私は考えてもいいんじゃないかというくらい、そのくらいその近いお祭りになる、調べていけばいくほどそういうふうなですね、ことが分かってきたのでですね、まあ、これからも頭の片隅に置いてですね、 そしてロータリーの活動と、交流がですねなおできればいいなというふうにも強く感じているところです。以上です。ありがとうございました。
1628回の例会を閉じたいと思います。